私たち夫婦は長年毎週月曜の夜に家庭の呼びをしてきましたが、最近参加者が増えてきました。私の弟とその娘、妻の弟、それに姪とその夫が同じ団地に引っ越してきたのです。私にとって自分の身内がこんなに近くに住むという祝福に預かるのは子供時代以来の経験です。当時私の家族が住んでいた家の周りに母の家族が何家族か住んでいました。ソニーおじいさんの家は北隣、エマおばさんの家は南隣、同じ区画の南側にはジョセフィーンおばさんが住んでいましたし、東側にはアルモーチさんが住んでいました。子供の頃、毎日のように親族と顔を合わせ、共に働き、遊び、行き来するという特別な時間を過ごしました。そのため、何をしても母親に言いつけられるという不運とも隣り合わせでした。現代の世界はそれとは異なっています。多くの家族は拡散しており、近くに住むことがあったとしても、隣同士ということはめったにありません。それを考えると、私の子供時代や現在の状況は、家族が身近に住んでいて、ある意味で天国のように思えます。こうした関係は、家族は永遠の生活を持つもの、性格を持つものだということを常に思い起こさせてくれます。私は少年時代には、祖父と特別な関係にありました。私は長男でしたので、自分の家族と祖父と二人のおばのそれぞれの家で冬は雪かきを、夏は芝生の手入れをしました。祖父は私が芝を刈っている間、いつも玄関のポーチに座っていました。芝刈りが終わると私は玄関の階段に腰を下ろし、祖父とおしゃべりをしました。それはかけがえのない思い出です。ある日、私は祖父に、どうしたら自分がいつも正しいことをしているかが分かるのか尋ねたことがあります。祖父はいつものように農場生活の体験談を使って答えてくれました。祖父は私に2頭の馬を同時に操る方法を教えてくれました。馬はまず誰が命令しているのかを知る必要があります。馬を確実にコントロールし操るための鍵となるのは、馬の口にかませる靴輪です。2頭のうちの1頭でも従う必要はないと思い込んだら、2頭一緒に引くことも2頭の力を最大限に引き出すこともできません。それでは祖父が教えようとした事柄について検討してみましょう。2頭の馬を操る御者とは誰でしょうか。祖父はそれは主であると教えてくれました。主が目的と計画をお持ちだからです。主は2頭に協力することを教え、1頭ずつに個別の訓練をなさいます。御者は何が最善であるかを知っているので、馬は自分が正しく動いていると知るためには御者の指示に従うしかないのです。では靴輪は何を意味するでしょうか。祖父は靴輪になぞらえて聖霊の促しに従うことを教えてくれたのです。祖父の心の目には靴輪は霊的なものでした。よく訓練された2頭の従順な馬は、御者の手綱で優しく合図すれば御者の望み通りに動きます。この優しい手綱は静かな細い声のようなもので、主が私たちに語りかけるときにお使いになる方法です。主は選択の自由を尊重されるので、主の手綱は決して強く強制的なものではありません。御霊の優しい促しを無視する人々は、あの放蕩息子が学んだように不従順と放蕩な生活から生じる当然の結果から学ぶことになります。あの放蕩息子は 不従順の結果を経験してからやっと謙遜になり、本心に立ち返って父の家へ帰るようにという御霊のささやきを聞くことができたのです。祖父の教えは、御霊の優しい手綱を常に受け止める用意をしておくようにというものでした。間違った方へ進もうとすると必ずその促しを受けることができるのです。人生の決定を御霊に委ねることができれば、重大な間違いを犯す恐れもなくなるということだったのです。ヤコブの手紙3章3節にこうあります。馬を御するためにその口にくつわをはめるなら、その全身を引き回すことができる。霊の器に対して敏感になりましょう。主の手綱のかすかな促しにも喜んで進路を完全に変えましょう。人生で成功を収めるには、自分の霊と肉体の両方に主の戒めに従って協力して働くよう教えなければなりません。聖霊の優しいささやきに耳を傾ければ、霊と肉体が目的において一つになり、御父が待っておられる永遠のふるさとへ戻るための導きが受けられるのです。信仰箇条の第3条から従順の大切さについて学ぶことができます。私たちはキリストの贖罪により、全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われ得ると信じる。祖父が教えてくれた2頭の馬の例えのように、従順になるためには特別な信頼が必要です。それはすなわち御車に対する絶対的な信仰です。ですから祖父の教えは、福音の第一原則であるイエス・キリストを信じる信仰とも関わりがあるのです。パウロは、信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することことであると述べ、アベルやエノク、ノア、アブラハムの例を用いて信仰について教えています。パウロは忠実な者の父アブラハムの例を強調してこう述べています。信仰によってアブラハムは、受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被った時、それに従い行く先を知らないで出て行った。信仰によって他国にいるようにして約束の地に宿り、信仰によってサラもまた年老いていたが種を宿す力を与えられた。約束をなさった方は真実であると信じていたからである。アブラハムとサラの息子のイサクを通じて、一つの約束がアブラハムに与えられました。それは、天の星のように海辺の数えがたい砂のように子孫が繁栄するという約束でした。そしてアブラハムの信仰は、私たちが想像もできないような方法で試されたのです。これまで多くの機会にアブラハムとイサクの物語について述考してきましたが、アブラハムの忠実さと従順さを完全には理解していません。アブラハムが朝早く荷造りをして家を出る光景は想像できますが、どのように息子のイサクを従えて3日の行程をモリアの山のふもとまで行ったのでしょうか。どうやって反祭のための焚き木を山の上まで運び、祭壇を築いたのでしょうか。イサクを縛り祭壇に捧げる前に、イサクが捧げ物であるということをどう説明したのでしょうか。 息子を殺すために刃物を上げる力をどうやって得たのでしょうか。アブラハムはその信仰によってその瞬間まで神の導きに従う力が与えられていました。そしてその時、御使いが天からアブラハムを呼び、試験に合格したことを告げました。それから御使いはアブラハムの誓約に伴う約束をもう一度繰り返しました。主を信じる信仰を持つためのチャレンジは様々であり、従順になるためのハードルの高さも人それぞれです。私は馬を長年扱ってきた経験から、馬も一頭一頭違う個性を持っていて、訓練のしやすい馬もいれば訓練しにくい馬もいるということを知っています。人の多様性はさらに複雑です。私たち一人一人は神の息子娘であり、前世でも現世でも一人一人異なった経験をしています。万人向きの解決策などはほとんどありません。人生とは試行錯誤の連続であり、だからこそ最も大切なのは福音の第二の原則である悔い改めが絶えず必要であるということなのです。また私の祖父が生きていた時代は、善悪の選択に関してはもっと単純な時代でした。極めて知性が高く洞察力に優れた人々の中には、もっと複雑になった現代はもっと複雑な解決策が必要であると考える人がいるかもしれませんが、私にはその主張が正しいとは思えません。むしろ今日のような複雑な時代には、善悪の違いを知るにはどうしたらよいかという素朴な質問に対して祖父が答えてくれたような単純さが必要であるということです。私が今日お伝えしていることは単純な公式です。全員には当てはまらないかもしれませんが、私にはうまく機能しています。ですから私の言葉を試してみるよう皆さんにチャレンジします。私の言葉は選択肢が多すぎるときには何を選択すべきかを示し、学識ある人や知恵ある人を混乱させる問題に対しては単純な答えを示してくれることを約束します。従順とは受け身的であり、自分で考えずに権威者に指示された通りに従うことであると考えられることがあります。実際には従順とは最高の権威者である神の知恵と力に対する信仰が現れたものに他なりません。たとえ息子を犠牲に捧げるよう命じられても、揺るぎない信仰と従順を行動で示したとき、神はアブラハムを救われました。同様に従順によって私たちの信仰を示すなら、最終的に神は私たちを救ってくださるのです。自分自身にのみ頼り、自分自身の欲望や好みにのみ従おうとする人は、神に従い神の知恵と力と賜物により頼む人と比較して大きな制限を受けます。自分自身という小さな包装紙に包まれていたのでは大きなパッケージを作ることができないという言葉があります。力強く積極的な従順は弱さや受け身とは無縁です。それは神への信仰を宣言する手段であり、天の力を受けるための資格です。従順は一つの選択です。それは自分の限られた知識と力に頼るのか、神の無限の知恵と力に頼るのかの選択です。祖父の教えによれば、それは私たちの口に霊の器がはめられていることを感じて御者の導きに従う選択をすることなのです。忠実になり福音の儀式を受けることによって、アブラハムの誓約を受け継ぐものとなり、アブラハムの子孫となることができますように。主に忠実で従順なものは皆永遠の命の祝福に預かることができるのです。 イエス・キリストの御名により、アーメン。